外遊びの勧め。そのうち、外遊びは子供が行く力に必要な要素が全て備わっている。子供に行く力を身につけさせたい。親は子供を健全に成長させ、人生を成し遂げるためでしょう。子供と考えれば親は誰かの年上です。自分で考えれば親の方が先に行動することになります。親が子供を育てるのは自分が子供から去ったのも一人で生きていくだけの力を子供に身につけさせるためです。それが教育です。しかし、この生きる力を身につけさせるための教育とはどんなものなのか、抽象的ではありにくいと思います。そこで子供に外遊びをお勧めします。今までの遊びではなく外に出て友人と一緒の中や川や公園などで遊びます。この時自然と子供は生きる力を身につけます。外遊びは子供が生きる力に必要な要素が全て備わっているからです。たくさんありすぎて全てを紹介しきれませんが、例えば川の浅瀬を例にとりましょう。子供が川の浅瀬で遊んでいると珍しい魚を発見する。その魚をどうにかして捕まえたい。そういう時、子供は頭の中で小作業します。どう魚を読んでいこうか。足の踏み場に気をつけながら川の水の流れを読みつつ魚の動きを観察して追い込む。友人がいればコミュニケーションを取りながら協力することになるでしょう。もちろん初めからうまくいかないですが、何度も挑戦するはずです。これは全て子供にとっていい刺激です。単に川の浅瀬で興味のある魚を捕まえようとするだけでも、子供がただ心を頭の全てを振り倒させることになります。これはいい刺激です。そこには様々な遊びや発見がたくさんあります。公園で珍しい花を見つけたり、まだ美しい花を見つけたり、土の上を張って夢のない昆虫を見つけたりなどです。五感を通して観察したり、感じたり、考えたりすることで、知らず知らずの間に勝利を見つけることができます。まさに外遊びは生きる力を見つけるための修行だ。外遊びは五感の刺激する要素はもちろんのこと、子供の役や集中力を発揮させる要素が盛り込まれています。だからこそ、今一度外遊びをお勧めしたい。どんどん子供を外で遊ばせ、様々な刺激を与えてあげましょう。それが子供に生きる力を付けさせる一歩になるのです。外遊びをさせる。子供の外遊びの勧め。その2、今までの現代では生きる力を見つけない。1980年代に一つの現代が登場していない短い間で的な進化を遂げました。現代の現代は昔に比べれば高品質で入れるです。ビジュアルは美しくない現実を見違えてしまうことの映像です。音楽の世界はもちろんオーケストラを容赦する美しい音が浮かびます。また最近は体を動かして進めるゲームも増えてきました。現実を間違えてしまうことの仮想空間。もはや家庭用ゲームは子供たちの外遊びに変わる要素の一つになったと言っても過言ではないでしょう。これほど豊かなゲームなら現実の外遊びのようにお考え始め、勝利を期待する機会になるはず。しかも現実では到底味わうことができない独特のストーリーもありますから、子供たちの成長に引き出す面もあるでしょう。ハイレベルのゲームの世界は子供の生きる力を見つけしかし、やはり、いくら電気や仮想空間が発達したとしても、現実の外遊びは足りません。刺激の質が全然違うからです。現実の外遊びの方が強く圧倒的に大きな刺激になります。体を動かしたり、五感で刺激を感じ取ったり、など、ゲームより現実の外遊びの方が豊かです。体の水の冷さを感じたり、体の匂いを嗅いだり、昆虫を発見したり、友人と協力してプレイしたり、などです。ゲームや仮想空間でやることもありますが、まだ現実世界の外遊びには及びません。また、ゲームは最初からストーリーが決められています。ここはどういう風にしなければいけないというような、ゲーム制作者によって決められ変更できません。しかし、現実の外遊びはルールはありません。自分たちで好きなようにルールを設定できるという柔軟性もあります。いつでも、どこでも何をしてもいい。そうした面の可能性は外遊びの方が大きいのです。今からゲームをする子供に自信をつけさせるためには、やはり子供に自信をつけるような成功を経験させるのが一番です。親が子供にできる、大丈夫と励ますことで、わきあがる自信もあります。私の場合、親からの力強い言葉で励まされ、勇気をもらった経験が多くあります。しかし、本当に効果があるのは、やはり実際に成功体験をすることです。実際に何かに挑戦して、できたという成功を積み重ねることで身につくようになります。大きな自信はいきなり身につくものではありません。小さな自信をいつも積み重ねて、次第に大きくなります。では、その小さな自信をどこで経験するのか。それは外で遊んでいると自然と得られることです。外に出て自分が興味のあることを見せ、楽しむだけでいい。また遊んでいる人を編んで捕まえるのは小さな成功体験です。つまり大きな山を作るのも小さな成功体験です。たとえ、川の浅瀬で小さな魚を捕まえることさえ小さな成功体験です。そこで、この存分遊ぶことで小さな成功体験は自然と積み重ねることができるようになります。子供は次第に自分に自信をつけていくようになります。やったぞ、できたぞ、という遊びによって対局します。やればできるという自信をつけるようになります。この自信があればもちろん勉強でも生きてきます。勉強で難しいことがあっても遊んで小作の全員ができた経験があるとやれば何とかできるだろうと思うのです。そこで遊びを通して小さな自信をつけさせる。子供の外遊びの勧め。その分、とりあえず行動していれば自然と話は広がっていく。時々読者の方から次から次へと呼びかけていただきますねと言われることがあります。実は私もよく声で書くようなと思っています。次から次へと出られてくるのは私にとっても不思議な感じです。出そうと思って出しているわけではありません。なぜか急に出てきます。書いているうちにこういう方法もあるな、そういえばこういうのもある、他のやり方もあるなと考えが広がります。広がって止まらなくなります。その結果、次々と自然と出て、次から何百何千と出ています。世の多さに驚いているのは読者より実は私かもしれません。クリエイティブな仕事は椅子に座って実行していると出てくるようなイメージがありますが、実際は違います。手や足、頭を働かせているときに自然とこうしてバドだろうかという発想が急に出てきます。何かをやり始めたら自然と話が大きくなるものです。例えば、少な洋服を買いに行ったときに行くこともあるでしょう。相手、ここにいい服を見つけてしまい、2着も3着も買ってしまう。そうするうち、デパートに近づいたらと、靴や体の見回ったりしてしまいます。初めは全く頭の片隅にもなったことが行動しているうちにやり始めて、話も大きくなり行動が広がります。椅子に座って話を広げようと思っても全然広がらないのに手足を動かし、頭を動かすうちに自然と広がります。とにかく体を動かす。とにかく好きなことをやってみる。すると、当初思ってもいない現実が次々と発生します。人生は思ってもいないことを動かしてみるのです。とにかくやり始める。子供の外遊びの勧め。その後、現代は言うから、そういう私にはやりキャンプの体験が一番。私が子供の頃、野生的なやりキャンプを体験したことがありました。愛媛山奥に愛媛新公園というやりキャンプ専用の施設があります。近所の人の近くで話があったりするに、ところがこれはとんでもない経験の連続になりました。行ってみると周りは民家は一軒もありません。道路があっても全然車は通らない。まさに山奥。夜になったら終わりでも出そうな場所でした。聞こえるのは虫の声、川で水が流れる音、風が吹く音です。まずそんな駅に戻りました。到着するや否や、まずテントを張って完璧な用意をします。ご飯を作るときは火が必要ですが、あえてライターは使いません。近くにある木を置いて行った漁師を詰め合わせ、まさに出来ようとします。これがまた職業でした。いくらやっても気がつかず、私はライターさを用意と言っても周りの人たちは涙と言います。私は挫折して他の友人に寄与してまいりました。気がついたと思ったら次はご飯です。ご飯を炊くときもあえて炊飯器は使いません。飯盒というくらいで使用する携帯用炊飯器を使って火が高めながらご飯を炊きます。火が弱いとご飯が全く使いませんし、火が強すぎるとご飯が大変になります。夕方になればお風呂の時間です。当然ですが、岩手シューズなんてものはありません。大きなブランカンに水を入れて火を入れてお風呂を作ります。そんな野生的なお風呂に入るのは初めてです。今の店は夜でした。周りに民家は一軒もないので、まさに闇です。夜中にトイレに近くなってテントの中で寝ました。いつもならスイッチ一つで電気を使いますが、そんなものはありません。頼りになるのは月の光だけ。その確かな光を頼りに体までいいと実行しました。この経験は便利な道具に囲まれていた私にとって衝撃でした。あえて山奥で生活をする。あえてライターを使わない。あえて炊飯器を使わない。電気もない。私は貴重な経験になりました。一度でもそういう経験をすると現実の見方が変わりました。キャンプ場から家に入った時、家中の頭の風景が相手に見方であるように感じました。指先で一瞬火がつかれた。ワンタッチでお風呂が湧く岩田シューズは、ボタン一つでご飯が炊ける炊飯器、スイッチ一つで軽くなる電気、当たり前だと思っていた人の便利さを実感でき、そうした人の便利さを毎日体感できた貴重な経験でした。現代は言うから、どの友達もそう言います。しかし、子供は生まれた時、初めから豊かな人に囲まれているので当たり前だと思ってしまう。それを渡せるのは、やらキャンプを体験させるのが一番です。豊かさを感じさせるのではなく、今一度原点を体験させるのです。やらにもファミリーキャンプを通して生活の原点を体感させる。子供の外遊びの勧め。その6、進んだ現代社会からこそ昔の遊びを教える価値がある。ゲームをして遊ぶ。突然ですが、この言葉を聞いて、あなたは最初に何を想像しましたか。ゲームといえば、テレビやパソコンなどのスクリーンに向かってするゲームを想像する人が多いのではないでしょうか。テレビ、パソコン、ゲームの画面と向き合い、ボタン操作をしながらするゲームです。20世紀になって生まれた人がほとんどそういうイメージを持つ人が多いことでしょう。遊ぶといえば、今までするものと思っている人が多いようです。20世紀から21世紀までのわずかな間に遊びに対するイメージもガラッと変わりました。科学技術が進歩して、今までの中にして、統一界で冒険をしているようなゲームを楽しめるようになりました。しかし、20世紀に生まれた人がほとんど違ったゲームを連想するはずです。例えば、面倒、角面倒、音楽を兼ねたトランプゲームなどです。20世紀まではコンピューターの発達が短かったため、遊ぶといえば、今外でするイメージが強くなります。私も遊ぶといえば、外でするものというイメージがあります。しかし、神社内に外で野球、角面倒、音楽を一日中していた思いがあります。特に、昨日は本当によくやりました。昨日に水をさまようとして、昨日って見られるという思いは数えていないことです。そういう何でもないところも楽しみがあります。技術が進んだからこそ、古い昔の遊びをして何でもないところにある楽しみに気づかせる価値があります。古いからこそ価値があります。電気がなかった時代に子供たちはどんな遊びをしていたのか。 子供たちは昔の遊びに夢中になるはずです。時代は変わっても、ゲームの本質は変わりません。ゲームの本質は、読書機関やワクワク感などの興奮、勝ち負けの嬉しさや悔しさです。それは今も昔も変わりません。何も変わりません。時代が進むにつれ、ゲームの形態は変わりましたが、ゲームの楽しさは今も昔も変わりません。たとえ、古くさいゲームでも子供たちがやり始めれば夢中になるでしょう。物がない時代は何もないのにこんな工夫をしながら遊んでいたんだということがあるはずです。昔の遊びを教え、昔の人の気持ちを体感させてやる。子供の外遊びのすすめ、その名、力の中では、ただ昔のゲームでは慣れた大人の余裕になる。私が小学生だったら、うちのことを祖父に猫を教えてもらったことがあります。猫という遊びは1980年代すでに大変古臭い遊びで、私は経験したことがありませんでした。しないと、答え私に、じゃあ教えてやろうと祖父が猫を作って遊び方を教えてくれました。猫は日本独自の遊びです。昔は遊びだけに猫の作り方や遊び方はシンプルです。園庭または東京の同じ時間を作ります。その足並みできたものが猫です。2人以上が互いに自分のものを地面に叩き合います。その地面に打ち付けた時の風の力で猫を投げて勝負を競います。少し凝った猫になると、選ぶようや写真を貼り付けることもあったそうです。猫を作った祖父が猫にどうやるのか見せてくれました。私は驚きました。いつもは腰を曲げている動きからの祖父が慣れた手つきで急に死ぬようになります。その瞬間だけ祖父は子供時代に戻っていました。祖父は猫をしているうちに昔の自分を思い出していたのかもしれません。懐かしい気持ちが込み上げたり、昔は遊んでいた風景を思い出したりしていたのでしょう。にやにや笑いながら楽しそうにします。その瞬間、祖父が昔どれだけ猫で遊んでいたのかが伝わってきました。祖父の慣れた手つきや嬉しそうな表情を見て、毎日声だけして遊んでいたということが伝わっています。昔の遊びを教えるのはこれだけでも意味があります。しかも祖父はなかった。強く地面に猫を叩きつけては強風を起こすことができますが、ただ力任せに地面に叩きつけたいわけではありません。相手の猫を投げ出すことができるよう、角や場所などを計算に入れる必要があるのゲームでもあります。私の方が硬いので、力任せに猫を地面に叩きつけますが、なかなかうまくできません。しかし、祖父は一発で私の猫をひっくり返してしまいます。子供時代に何度もやって体の動きを覚えているのでしょう。昔の遊びは年配者ほど強くなるようです。猫で勝負する。子供の外遊びのすすめ、その秋、地球は日本だからこそ、特に外遊びはおすすめ。外遊びは子供の成長にいいという話をしました。これは人種を超えて世界のことでも同じです。特に日本の場合は世界の中でも外遊びをすると、他の国以上にいいことがあります。日本には世界でも珍しい品が発揮したという点です。季節ごとに変化が大変大きい。春には美しい魚が満開になります。あっという間に咲いたと思えば、すぐ散ってしまう高原木の花の美しさを感じる機会になるでしょう。地面で写真がして、その後は本格的な夏の始まりです。夏は燃えるような炎天下になり、汗が切れて止まりません。暑い夏の外で遊び、たっぷり汗をかくのもいいでしょう。汗をかくというのは体温調整を鍛える大切な機会です。もちろん熱中症には気をつける必要はありますが、多少の暑さに耐えられるだけの強さは必要です。しばらくすれば秋になり紅葉の季節です。涼しい季節になり、読書や趣味に専念しやすくなります。外に出て道端をぼんやり歩いていただけでも、岩やら紅葉を楽しめます。年末に向けて次第に寒さが厳しくなり、本格的な冬の到来です。雪が降り寒さをたっぷり感じ、震えが止まらなくなります。たとえ寒くても外で体を動かして遊んでいるうちに体が頭に汗が滲んでくるはずです。雪が降れば親子で雪かせの背中に、冷たさの中に暖かさがあります。夏は半袖で汗を流す一方、冬は長袖であるにも変わらず寒さに震える。全くもって季節の変化が激しすぎると言っていいでしょう。だからこそ、地球の大きな変化を浮かんでいるため、脳の健康に良い影響を与えます。気温の変化が大きいので、体温調整を鍛える機会になるはずです。大きな花咲く冬という事に4パターンもあります。これは日本で暮らしているがゆえに享受できる素晴らしい環境です。日本にはそうした激しい内科の変化や体を鍛える環境が初めからあるんです。どんどん外で遊んでほしいです。そうした季節の変化、動植物の変化は今までは十分に感じきれません。やはり今外に出て自然と体全身で受けて感じるのが一番です。どんなに仮想世界が進んでもこういう季節の変化を生々しく感じるのは大切な子供の成長につながります。季節変化が激しい日本で生まれたことに感謝する。子供の外遊びのすすめ、その9、なぜ大都会ほど大自然があるのか。20歳の時、ニューヨークマンハッタンで小旅行したことがあります。ニューヨークマンハッタンといえば世界でも有数の都会です。現地に到着して大きな海が立ち並んでいるというイメージは想像通りでした。ずらりと立ち並ぶ未来を絡む形でビジネスマンなさそうとある姿はテレビや雑誌で見た通りでした。夜は皆が輝くようになると変わります。まさに大都会。しかし一つだけ実際に行ってみていなかったことがあります。大都会であるにも関わらず自然があります。それも大自然です。ニューヨークマンハッタンの真ん中にはセントラルパークという巨大公園があります。草が豊富に咲き乱れ、都会のオアシスになっていました。まさかこんな大都会にこれほど自然があるとは思いませんでした。驚いてセントラルパークの全体を歩いて一周したそうです。ニューヨークというイメージに頭を潜入していたので、余計どんどんになりました。その後、社会人になった私は東京で仕事をするようになりました。東京の3年代で一人暮らしをしながら新宿で仕事をすることになりました。3年代は渋谷に大変近い都会の街です。そんな都会にもさらさら自然を大切にした公園や道がありました。世界の国民たちが自然の活動をしたり、わざわざ自然を作ったりしています。そのため世界では都会にも関わらず、風神が公園の街並みなどが残っています。しかも、人々が楽しむ専用の参考にしてあるのは、実際に積み重ねて新しい心がされました。私は新宿にある上層ビルの31階で仕事をすることになりました。31階から眺めるところはまさに絶景です。東京はまさに夕張と思っていると、新宿御苑と明治神宮です。調べたところによると、新宿御苑は58万平方メートル。東京ドームおよそ15分の広大な敷地です。明治神宮の敷地は東京ドームおよそ15分のこと。その敷地内になんと17万本の木があるそうです。都会には十分するほどの自然です。そうと言いつかの大都会を見ているうちに気づきました。大都会ほど必ず大自然があります。なぜ大都会ほど大自然があるのか。おそらく人間の心のどこかには自然が原点というものがあるでしょう。私は人間は自然の中にいるとほっとします。癒されます。目には見えませんがそういう自然の求めるが働いているようです。人が繁盛したないことのような簡単な本能を眠っているからに違いません。そのため大都会だからこそ自然を求めようとする力が反するように強くなります。だからこそ大都会ほど大自然が存在すると考えられます。ニューヨークのマンハッタンや東京の新宿ですが自然がありますが、他の都会でも探せば必ず自然があるはずです。都会には自然がないという話は半分は本当ですが半分は嘘です。都会には確かに自然は少ないですが探せばきちんとあるはずです。大都会にある自然を探す。子供の外遊びのすすめ、その10、自然の動きと子供は強く育つ。今は何もなくて静かすぎる。そういう話をよく耳にします。しかし本当にそうでしょうか。私は今出身なのでありますが、確かに今は静かな時が多いのは事実です。しかし時と場合によっては都会におかないほど大きな音を耳にすることがあります。例えば夏は昼も夜も大きな音が聞こえます。昼間は蝉が鳴き出し、夜は蝉が鳴き出しをするからです。それは大都会の工事現場に巻き上げたような内容です。大粒の雨が降れば大きな音が響きます。今は草が多いので少し風が吹いただけで夜が少しでも天気が良いものなら大きな音です。それは都会で車が頻繁に来た車両に巻き上げたような騒音です。しかし、そうした自然の音は都会とは違い、うるさいとは感じにくい。むしろ癒やしを感じる場合が多いです。なぜでしょうか。音の大きさ、何問題ではありません。音の質、何問題です。私たちは自然の音を聞いたとき、一人でリラックスできます。リラックスするというのは元戻るということです。今まで緊張していた心が元戻り、何だっていた心が落ち着くことを申します。そういう自然の音を聞いていると、体の緊張が流れます。蝉や海洋の声も聞いていると癒されます。それは生命の声であり、命の音です。音の質、何問題です。人工的な音か自然の音かもしれないです。いい音を聞かせると、心はリラックスできるようになります。また、心が落ち着いたからこそ、見える力もあります。心が休んで元気を充電できるからこそ、息はいわゆる表現しやすくなります。きちんと心が休むと本来の元気もできます。それは今だけでなく、都会でもできます。群動に休める自然が教える場所があるはずです。そうした場所へ行くから本来の自分のものでリラックスができます。都会とはいえ自然の音を聞いているとどこか分かりませんという声も聞こえているのです。人工の音より自然の音を聞かせる。子供の外遊びのすすめ、その11、旅行が難しいならせめて左の隅に機会ができるはず。駅伝に駅伝新公園という自然一体の公園もあります。キャンプ施設として楽しむことができるのですが、なんといっても有名なのはアスレチックコース。山の頂上に向かう山道は単なる山道ではありません。道の途中に出てきた巨大遊具があり、看板に書いてある石の通りに繰り返しながら頂上まで乗っていくルールでした。玄関角として十分手応えがあり、子供だった私は大喜びでした。コースには25円の規制の巨大な遊具があり、体力を使います。子供の頃は力にある山でアスレチックを兼ねて家族でスニックに出かけました。そして妹の3人で行くこともあれば、家族全員で行くこともあったり、学校の遠足行事で乗ったりすることもありました。山の麓から乗り始めて頂上に着くころには寒い冬場でも家族を変えてしまいます。ただ、実際に山道に乗っている家族で思い出はまず旅行というのが思いつくことでしょう。しかし、遠くで旅行するな時間が必要で、自然的に大型連休会社は時間がございません。では、左のスニックはどうでしょうか。小さなスニックが週末に左にできることでしょう。旅行が難しいならすべて左のスニックを背負い、スニックは旅行の行い思い出を作ります。運動ができ、緑や野鳥を楽しめ、家族の思い出ができる。家族の思い出を作るならこれといい経験がないのです。家族でスニックに出かける。子供の外遊びのすすめ、その順に、犬と散歩している時に口喧嘩は起こらない。 私が小学生の頃、実家では雑誌も一匹飼っていました。犬を飼っていると散歩が日課になります。日によっては家族のみんなで散歩に出かけることもしばしばありました。家族とはいえよく口喧嘩をします。しかし犬を散歩の途中ではきちんと口喧嘩をすることはありませんでした。それはなぜか、常に犬が仲裁に入っているからです。やめなさいと犬の声を出すわけではありませんが、尻尾を振ったり飛びついたり、などして彼の間に舞い込んできます。犬は人間が配置し合っているのはきちんと理解します。理性的に話をする人間に対して犬は全く無邪気です。その無邪気さに、理性と理性の間に無邪気に舞い込むと、ちょうど中和される形になり、落ち着いた会話がしやすくなります。無邪気になりは無邪気になることと、正しい習慣になります。犬と散歩をしている時に喧嘩はありません。家族と犬を散歩をしている間は落ち着いて物事の話になります。のんびり散歩をしながら、無邪気な犬の会話で家族との会話が弾みます。犬と散歩は親との話をする絶好の機会なのです。話が配置しそうになったら、犬に仲介してもらう。子供の育つ犬の勧め、その13、畑仕事を手伝わせると、きちんと味方が取りつまされる。実家は、天井農家をやっていました。天井農家は農業員の仕事も従事して収入を得ているようなことを言います。そこから現役で働いていたことは第一線上農家でしたが、父が就職したことが第一線上農家に変わりました。その後、父の農家に増えていたので、私も幼い頃から農業に関わっていました。育てているかのは、主に民間が中心でした。実家の庭は半分以上の民間だったです。もちろん、庭だけではなく、山の広大な一面の中心が所有し、大きな民間の大きな財と並んでいました。どのくらい大きいのかというと、35万円が走っているようです。小学校の運動場に続くらいの敷地内に、民間いっぱいに詰まった場所を人手としたことは現実です。そのため、小学校の運動場を30に設置して、民間を運んでいました。しかも、その民間だけは山奥にあります。山から山道までなんと小学校の運営が運んでいました。そこから現役のことは、民間で収入を得ている第一線上農家でしたので、本格的でした。民間は水をやっていれば自然に育つと思商品としているためには、傷なく、あなたとしては良くれた民間の条件です。そのために、知られていませんが、適化という作業があります。良質の価値を得るために、いろんな価値を身近な地に積むということです。身近な民間の先に積むということで、考えた価値に栄養が行き渡りやすくなり、あなたとしては民間に育つようになります。農業ということは、庭がなることは、もはや完全に日常の一部でした。今の手伝いといえば、畑に向かうという想像であるぐらいです。今の手伝いをしていると、親が言われると、大体民間の所得、適化、積むことに戻りが止まっていました。そういう大変な工程を経て、民間はようやく育っていきます。人間も一人前に育てるまでは、親は苦労しますが、民間でも同じです。勝手に民間が出ていると思えばとんでもない。放っておけば、台風で飛ばされたり、虫に食われたり、水のままであったりと、みんなの上の努力に苦労された結果です。そういう意味には努力が私は見えます。おそらく私は、みんなの食べ方の美味しさを他の人よりも感じているのではないかと思います。苦労が多い分、みんなが苦労されます。自分が作った料理を食べると、いつもより美味しく感じるのと同じです。苦労があるからこそ、味を感じようと推進が強くなり、美味しく感じます。苦労が大変である反面、みんなの美味しさを伝える効果があります。大人になった今、他の人よりみんなが苦労されている感じがします。そういうとき、自分は動かしてよかったなと思うのです。畑仕事を手伝わせ、苦労が一つできるまで余裕を体験させる。子供の育つ時のすすめ、その14、スポーツは体の運動だけではない。脳の運動でもあった。スポーツといえばどのような印象がありますか。一般的には体を動かすというイメージが強いことでしょう。ジョギングで汗を流したり、チームのメンバーに大声を出して指示を出したり、など、痛みからの運動は強いはずです。その一方、頭を甘みした必要はないと思っている人も多いのではないでしょうか。健康な肉体に力や俊敏さが備わればそれだけで印象も多いはずです。いえ、そんなことはありません。実はスポーツでも必死に勉強しているくらい頭を動かしています。スポーツを生かすこと、体の筋肉は鍛えられますが、脳の力も鍛えられます。例えば、例として運動で友人とサッカーをすることを考えてみましょう。まず、サッカーボールを追いかけて常にグラウンドを走り回るため、少しを鍛える社員になるのは当然ですね。しかし、この時動いているのは体だけではなく、脳も同じです。部屋の中は違い、外で走っていると、刻々と周りの風景が変わります。自分は今、フィールドの位置に立ち、どの方向を見ているのか。人やボールまでの距離はどのくらいなのか。人やボールが近づいているのか、どうなっているのか。こうした空間の認識者、動きを読み者、状況を判断する者などを刺激しています。頭を最大限に活用しなければ、ゲームを進めていけません。そうした考えを、ゲーム中は常に把握することになります。サッカーとはいえ、体を動かしているだけでなく、脳を回転させています。スポーツは脳トレーニングの一つと言ってもいいのです。そこでスポーツをして脳を活性化させる。子供の育つ時の勧め、その15、団体競技などでも体を鍛えるのゲームだ。スポーツは体にだけでなく、脳の健康にも有効です。体を動かすことで、血液の循環が活発され、脳の働きも良くなります。特に効果が強いのは、個人競技より団体競技です。個人競技も頭を使いますが、団体競技はもっと頭を使うことになります。団体競技はマイペースな優先ません。複数人の動きを一緒に話し、チームを勝利に導くため、状況に応じたベストの対処を考える必要があります。例えば、野球を例に考えてみましょう。まず、複数人でやるためには、チーム構成を考えます。この時点で、常に頭を使うことになります。誰がピッチャーになるか、レフトやライトを守るか、誰がどうするか。人の投手や選手などを考慮に入れて、勝利と導くために、ベストな勝負の対処を考えます。ボールを早く投げる人がピッチャーになり、素早く飛んでくるボールの種が強い人の発想やセカンドになります。遠投が得意な人間がレフトやライトになるでしょう。人の配置が決まれば、いよいよゲームスタートです。打者がバッターボックスに立ち、ピッチャーが投げるボールを見せます。この時、集中力が高まっている状態です。その分でくるボールにどう反応するか。ここにも勝利があります。チームの勝利に導くためにいつもホームランが出ないとは分かりません。フィールドの上でボールを落とすためにどのくらいの強さでバットを振ればいいのか考えます。レフトの芯が弱くなっていればそこを狙えるのも OK です。確実に1点を取るため、時にはバントが要求されることがあります。バットのボールがあれば1塁に向けて全力で出し、見事1塁まで進んでもまだ続きがあります。次の塁へ進むためにピッチャーの様子を見ながら、投球のチャンスを伺います。ピッチャーの審査や再度判断し、できると判断した1の隙を見て全力で塁へ向けて出します。チームだからこそ数多くの状況判断が要求され、頭を酷使することになります。ここでは例として野球はありましたが、この団体競技でも同じです。大勢の人が参加するのはどれも頭を使います。サッカー、バスケットボールなど自分勝手にできないスポーツだからこそ他者との距離感の把握がより必要です。チームだからこそ脳を活性化させることが重要です。だからこそ団体競技は頭を鍛える機会です。頭脳ゲームというのです。団体競技でより頭を鍛える。子供の外遊びの勧め、その重力、目に力を鍛えるためには静止すぎてはいけない。外で遊んでいると自然と機械を抜ける機会も増えます。子供が外で遊ぶといえば、やはり公園で遊ぶことが多くなるでしょう。公園にある遊具といえば、鉄道を滑ったり、ジャングルジムなどがあります。例えば、子供が公園の鉄道で遊ぶとしましょう。改めて考えてみましょう。何年も前から公園ならその鉄道は数多くの人たちが利用しているはずです。鉄道という概念ですから、天気よく力を入れていることが多いはず。つまり多くの人の手がしっかり帰宅しているということです。だが、どんな状態で見ているのかわかりません。鉄道とはいえ、かなり汚れているはずです。こういう話をすると、これからは子供を公園で遊ばせるのはやめようという親御さんがいます。しかし、それを言い始めると何もできなくなります。ジャングルジムも滑り台も同じです。電車の鉄も階段の鉄も触ることができなくなります。極端に言えば、レストランに入った時、メニューには多くの人の手がついているはずですから、注文すらできなくなります。汚いものは来ないように心がけていると何も触れることができなくなります。そもそも、汚いものに触れるのは悪いことはありません。汚いものに触れるのは悪いことという先入観の取り払うことです。汚れに触れたこと、体の中に悪い菌が入ってきたとしても、菌の排出を進める魅力が高められます。目に力を高めるためには、静止すぎてはいけない。ドアや鉄など、最大限上で要するものに対しては、強力な心持ちが通り、汚いものに触らなければいけない現実は、目で触った後にきちんと手を洗う。この習慣の方が重要です。この習慣の制度が目に力を高める清潔さを保つことができるのです。公園で遊んだ後は手を洗う。子供の育つ時の勧め、その17、部屋の中は刺激が連携されやすい。インターネットやゲームが進化したため、部屋の中で何でもできるようになりました。部屋の中はいえ、パソコンとインターネットがあれば、もはや何でもできると言っても過言ではありません。インターネットで世界中の情報を検索したり、地球の側にいる人とゲームをしたり、買い物やテレビや映画を見たりもできます。確かに昔に比べれば、はるかに可能性は広がりました。便利なものは増え、豊かな時代になりました。しかし、そんな豊かな時代でも部屋の中での生活だけでは刺激は限定されます。なぜ限定されるのか。まず、行動範囲が部屋の中でというのはよくありません。電車になってしまうと増える刺激がどうしても限定的かつ、破綻しやすくなります。部屋の中は狭いですが、一番怖いから走ったりすることもない。ローキングマシンがあるではないか。確かにローキングマシンという意味の道路を使えば部屋の中でも運動はできます。しかし、肝心の風景が変わることがありません。通常の散歩には薄い川風景を明確にしながら風を肌で感じ、良い肌で感じていきます。テレビ世界の様々な風景が流れではないか。確かにテレビは世界中の様々な映像を知らせていますが、本当に一体とはありません。遠近感を作り出すために、おかしいや、重ねに酷使していますが、あくまで平面です。また、部屋の中で清潔します。清潔について何が悪いのか。確かに清潔であるのはいいことのように思いますが、痛いは無菌状態です。無菌状態での生活がなくなると、体の免疫力が低下し、外の刺激や筋肉が弱くなってしまいます。柳を刺された時の回復力が著しく低下します。何より部屋の中でじっとしていると、季節の感じが悪くなります。刺激がしないと、便利なエアコンが常に低い温度と湿度を一定に保ち、解決する体温調整機能は弱ってしまうのです。電車から数千年の数。子供の育つ時の勧め、その18、スクリーンで見る立体と現実世界の立体は脳には見てきないもの。テレビは便利な道具です。何が便利なのかというと、移動するのも一つのスクリーンが様々な情報と映像を求めて見ることができるからです。テレビを求められるだけで次々と次の様々な風景を見てきます。 様々な映像や音が作れるにはまさに脳を活性化させる救世主と思われます。しかし本当にそうでしょうか。実は必ずしもそうとは言い切れません。最大の問題点はテレビのスクリーンはあくまで底面ということです。底面と立体は違います。テレビの中で映る様々な空間には遠近感がありますが、人の目には本当の立体として映ってはいません。人間の目には2つありますね。右目と左目では若干見える映像が異なります。この左右それぞれで見る映像が若干異なるというような重要なポイントです。では試してみましょう。まず右目を開いたまま左目を閉じてください。次は逆に左目を開いたまま右目を閉じてください。どうでしょうか。見る映像がまさに異なっていることが左右の目には異なるため、当然見る映像もわずかに異なります。しかし、両目で見るとき、見る映像が異なっているにもかかわらず、全く違和感がありません。なぜでしょうか。それは脳の中で自動的に合成処理に出されているからです。この合成処理は高度な処理です。右目と左目と見る映像の違いを脳の中で合成し、その時一体感も同時に生み出します。このおかげで私たちは遠近感の正確に把握していることができます。では、スクリーンに映る一体の場合はどうでしょうか。スクリーンを見る場合でも、やはり右目と左目とは若干見る映像が異なります。しかし、見ているのはスクリーンに対してです。スクリーンそのものは遠近感が異なって一体に見えています。スクリーンの中の映像では脳の中で本当の一体としての認識はありません。僕たちや重なりという画像を指して一体的であるように見せているだけです。あくまで一体に見える点です。スクリーンで見る一体と現実世界の一体は脳には似ていないものです。脳の健康のためにテレビなどを見させても本当に脳を活性化させているとは言えません。脳の合成処理機能を低下させてしまうことになります。やはり現実世界の様々な空間をありのまま見るのが一番です。それに書くのや遠くにある建物や山を見ることで脳の合成処理が活性化され脳の健康に影響を及ぼすのです。一日中テレビなどを見せるのはやめる。子供の外遊びのすすめ。その19。どんなにテレビが進化しても現実世界の刺激にはならない。2010年はこれまでの常識を覆すテレビが登場しました。睡眠の映像を知らせるテレビの登場です。10代のテレビは経年に映された映像を見る映画が中心でした。これまでも睡眠によるエラーやテレビがありましたが、いくつか大きな問題がありました。効果。目が使いやすい。専用のメガネをかける必要がある。技術の発展途上であったため、一部の施設のようなものの中で趣味の暮らしまで行うことはありませんでした。しかし、技術は進歩しました。今や専用のメガネは目標です。その上、一般市民でも手に入れられる方までされました。そうした理由が2010年は 3D テレビの元年になるのではないかと言われています。20世紀などの仕事テレビが登場して以来、目覚ましい進化です。仕事テレビの後、カラーテレビが登場。薄型テレビや大型テレビが登場。今回、ついに 3D テレビが登場です。3D のテレビは従来のテレビとは異なり、一体感のある映像が生まれるため、左右の目で映像の合成処理が行われます。確かに、今の映像者、見られなかったテレビに比べれば、はるかに脳がいいでしょう。しかし、まだ足りないことがあります。触覚、嗅覚、味覚の再現です。ついに、テレビの登場によって、音と映像に関しては、現実に起きた映像を再現できるようになりました。ですが、まだ本当の現実には追いついていません。現実の世界は、五感のことになって感じられる世界です。360度から聞こえる声を聞きながら、のんちに歩く姿を見せ、手伝って離れるように変えてみる。そうした他の動作刺激は、現在のテレビ技術ではありません。もちろん、人間の中の技術の進歩は、どんなことをしません。ゆくゆくは、体に匂い、一枚で体感できるスーパーテレビが登場するようになることでしょう。現時点ではそんな、まさかと思いますが、それを実現させてきたのが、これまでの人類の歴史です。しかし、登場するとしても、まだ、あなたの話を考えているでしょう。私たちが生きている間に読みに変えることはありません。その気持ちは、あまりに決まらない話だと思いませんか。今、育てている子供が成人になり、同時になります。もしかしたら、なくなってしまったかもしれません。進化したテレビの登場を待つより、今、すぐ外に出て遊んで経験の成功が、はるかに成長が早いのです。進化を遂げたテレビの登場を待つより、現実世界で体感する。子供の外遊びの勧め、その20。エアコンは人の生活を便利にする。しかし、通り過ぎると不便にする。部屋の中にいると、自然とエアコンに頼ってしまいます。便利なことになると、欲しがるのは人間です。エアコンがあれば、暑いのも寒いも一定温度に保つことができるようになります。少しでも子供の快適な生活をさせてこれは便利であると不便でもあります。いつも部屋の中で快適な低温度に保たれてしまうと、体温調整する働きが弱くなります。体温調整の働きが弱くなるというのは、言い換えれば暑さや寒さも弱くなるということです。エアコンの長期間にわたって体温を続けると、私たちの体は次第に温度データの小さい生活になって体温調整の働きにくくなります。体温調整の働きにくくなってしまうと、いざエアコンなしの場所に移動したときに本当に苦労します。暑い場所では汗が出にくくなったり、暑さで疲れやすくなったり、寒いところでは体温の流れが良くなります。適当な暑さや寒さを感じさせることは、子供の体の健康になってはならないことです。特に子供のうちはこの体温調整を鍛えるべきです。本当に子供のことを思うなら、あえてエアコンなしの生活がいい。暑い夏には暑い、汗をかく。寒い冬は体を冷やせ。多少暑かったり寒かったりするからでは、むしろエアコンのせない方が健康的なのです。エアコンのスイッチを消して体温調整機能を鍛える。子供の外遊びの勧め、その11。子供の体力は経験が豊富なことのイメージに穴がなる。子供の体力は想像する力も示します。文章を読んだとき、情景を全面に想像できる人の方が、文章に対して有利に当たるのは今でもありません。では、その想像する力とはいつどう始まるのか。それは過去の自分の体験のものに始まります。同じ経験がある、似た経験があれば、書いてあることを感情を伴いながら、より具体的に理解できるようになります。例えば、国語の文章問題で野球に負けて悔しいんだを踊らずという内容があったとします。やはり、実際に野球をして試合に負けて涙を流した経験があれば、その悔しい気持ちはより具体的に想像できるはずです。また、文章に書いている内容が野球からといって、全く同じスポーツでやる必要はありません。例えば、サッカーをしていたとしても、試合に負けて大きな悔しいんだを流した経験があれば、気持ちが強い部分があるはずです。書いてある気持ちをより高いかにはっきり理解することができるでしょう。しかし、文章で想像を全くしたことない人の場合はどうでしょうか。体験ながら、また、悔しさを理解するというのは難しいでしょう。それらのイメージはできるかもしれませんが、実体験のある人に比べればはるかに劣るはずです。そういうことで、国語の体力というのは下がってきます。国語といえば、頭を押さえるイメージがあります。しかし、違います。根底を突き詰めれば、場合は過去の体験であり、幼少期に体を動かすという習慣があるように言います。この体を動かす経験もできるだけ、我々に拡散しておこうない。勉強も大切ですが、それ以外はもっと大切です。友人の作り、一緒に遊んだり、旅行したり、操作したりです。時には、友人と喧嘩したり、操作で団体して応援したりするのもいい体験です。その成長とはない数多くの体験が、後の具体的なイメージ力とつながり、心の体力が高められるのです。実体験を拡散する。子供の外遊びの勧め、その12。体験を優先すると、必ず後で親に打ちになる。日本は学歴社会です。最近では学術がありますが、やはり就職の際、公的な優位に働くという現実は確実になります。学歴が重視されるというのは、まだ根強く残っています。また、日本だけではなく、他国でも学歴を重視しているのも多くあります。アメリカ、イギリスも学歴社会です。特に韓国は日本以上に学歴厳しいと言われます。そうした学歴社会が前提にあるため、我が国から勉強をさせようと焦っている気になる親御さんがいます。勉強優先なのは育て方です。小学校から義務教育が始まりますが、もっと早い時期では幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園から幼稚園からしかし、人生では必要な要素です。そういう人間関係のない人が勉強でも友人と協力して情報交換ができて、効率のいい勉強が進められるようになります。遊び方が学べば、それさっさもまさに、あなたの受験の乗り越える力になるでしょう。後で、親の力になります。スタートこそ、よく出ることになりますが、後から無理のみで、とっと出すことができるはずです。遊びと体験を優先させて、後で親に。子供の外遊びの勧め、その13。だって、歩けるようになれば外遊びをしてもいい時期。外は人の成長になくてはならない大切な刺激がいっぱいです。では、生まれたからまたにいきなり外遊びさせればいいのかというと、そうではありません。早すぎると外は危険すぎます。だからとはいえ、いつまでも室内だけでは刺激が限定されます。では、肝心の外遊びはいつから始めればいいのでしょうか。これは、やっとそうか考えると分かります。たくさん刺激に触れるためには、たくさんなることが必要ですね。では、たくさんなるためには、食べるようになることが必要です。つまり、立って歩き始めてから、外遊びを始めてもいい人と考えていいでしょう。日本の知り合って歩けるようになれば、基本的な少子の筋肉が使われた証拠です。たくさん歩ける機会があることは、たくさん動画できて体が鍛えたくさんの刺激によって脳がたくさん流されることです。成長には個人差がありますが、おそらく一切全部見られるはずです。外遊びの理由は早いです。幼すぎる時期はありますが、外の刺激をできるだけ早くに入る方が脳の健康にも影響を与えます。ただし、注意があります。親が必ず外にいて子供が危険なことをしようとすれば、やめさせるようにしましょう。外を経験し始めたわけですが、様々なことを挑戦しようとします。大人が考えないような行動をする可能性がありますから、必ず外にいるようにしましょう。安全に多くの刺激に触れることができ、子供の成長が流されるはずです。立って歩けるようになれば外遊びをさせる。子供の外遊びの勧め、その14。 子供がどんどんなって帰ってくるのは一生懸命に外で遊んで帰ってきた証拠。外遊びを始めるようになると、あらゆるものが気になって仕方ありません。川の中の魚を捕まえようとしたり、畑の中で虫を捕まえたりしていると、生理服はすぐ汚れます。まさに、どんどんです。私の子供とはどんどんなって家に帰ってくると、なぜか外で遊ぶのが喜んでいました。時は靴が頭に汚れすぎて、裸足で家に帰ったこともあるくらいです。汚れすぎて靴を履いている場合ではありませんでした。田舎に住んでいた時に川や畑では危ないことがない、汚れる環境は揃っていました。みんな父の敷地内には川が通っているくらいです。靴を汚して帰ると、親は不思議なリアクションを取ります。たくさん遊んで帰ってきたね。なぜか喜びます。靴なら服が汚れれば洗濯物が増えるので子供をしたこともあるでしょう。なぜ親は喜んでいたのか不思議ですが、自分が大人になってから分かりました。服が汚れていることは子供が外で一生懸命遊んで帰ってきた証拠だからです。汚そうとするとたくさん体を動かすことになります。それが汚れた服や靴が一人ではあります。親が子供と嬉しいことはありません。子供がどんどんなって帰ってきた時、あなたはどのようなリアクションをしていますか。今一度自己チェックしてみましょう。もし汚い服で帰ってきた時、子供をしゃってしまうとどうなるでしょうか。子供は外で遊ぶ時、服を汚したら親に知られると不安になり、思い切り体を動かして遊びたくなります。川の中に気になる魚がいても汚れたらやめようと思うでしょう。畑の中に入りたくても汚したら知られたらやめようと思います。これではせっかく外で遊んでいても十分に足りていません。子供は毎日遊んでどんどんなることを遊びができているようです。親は子供がどんどんなって帰ることを許してあげましょう。むしろよく遊んできたね。偉いと褒められるくらいでいい。子供はもっと褒めてもらいたいと思い、外遊びに積極的になるはずです。それが多くの刺激に触れているのに、どんどん遊びに良い影響を及ぼすのです。どんどんなって帰ってくる子供を歓迎する。子供の外遊びのすすめ。その15、真っ暗闇だからこそあらゆる怪物を明示させられる。私の実家の近くには神社があります。歩いて1分の近くです。その神社には、なんと鉄道仙台の湯がありました。それから野球やサッカーができる場もありました。近くで外で遊ぶ時はその神社を追いかけることで遊んでいました。昼は子供たちにとって絶好の遊びでした。しかし、その楽しい神社は夜になると一転します。電球は一つもなく、まさに真っ暗。突き当たりところが見えるようです。そこからは神社は神様の未来をと教わっていました。悪いことをしたら、鬼が出る。神様に知られると脅されていました。夜、今外で神社を見ると本当に真っ暗です。何も見えません。都会の夜は、しない電球一つもない夜の神社というのは本当に闇です。しかし、子供は不思議です。親から怖い夜を見ると、暗闇の中から本当に怖いが出るのではないかと想像を膨らませてしまいます。私は怖くて夜の神社では近づけませんでした。何もない真っ暗闇の神社を見て、こんな悪いかな、こんな妖怪がいるのかなと様々な妄想を膨らませていました。当時、特に大きな影響を受けていたのは、水しげさんの名作、霊の鬼太郎です。作品に描かれる数々の妖怪たちが本当に神社に入ると思って信仰していました。夜の神社はあまりに怖くて人には近づけなかったのです。真っ暗闇を経験させて、怖いイメージを膨らます。子供の外遊びのすすめ、その重力、なぜ大きなマシンは続きにくいのか。私は以前フィットネスクラブで大きなマシンを使っていた時期があります。たまたま家から僕のところに向かいで大型フィットネスクラブができました。最新のトレーニングマシンに来るダンスクラブはしかもお風呂とサウナでついています。それが会員になれば1日何度でも利用できます。物目指したままとして早速通うことになりました。そこで出会ったのは最新式のウォーキングマシンでした。スピードのコントロールはもちろんのこと、初心者からには距離など多くの機能が求められています。これはすごいぞ。続けられそうだ。しかし、そう思ったのもさらに1ヶ月も経たないうちに辞めてしまいました。確かに汗はかけ運動はできますが、夏やってきて夏ずしません。おかしな話ですが、歩いているのになぜか疲れなくなります。せっかく専用のウォーキングシューズを買っていましたが、数回使って終わりでした。なぜ通過を感じやすいのか。それは現実のウォーキングに比べると、はるかに刺激が乏しいからです。そこでアレクさんとウォーキングマシンを使った散歩は似ているものです。風景の変化、匂いの変化ではなく、まさにただ歩いているだけ。私たちが散歩をしているときは、様々な刺激を受けて反応しながら歩いています。例えば、30分間の散歩をするとします。そこに出たら最初に今日はどういうことを歩いていこうかなとコースを考えます。周りの風景を楽しみながら、素敵な人とぶつからないように気をつけたり挨拶をしたりするでしょう。散歩で体を動かすのはほんの一つ面です。意外にも体内の刺激を受けています。私はそれからウォーキングマシンに慣れてフィットネスクラブに通うようになりました。代わりに会社の機会を半日1時間かけて歩いて通うことにしました。その方が健康的です。刺激が増えていると思ったからです。そこに出て散歩をする。子供の外遊びのすすめ。その17、門限ながら遊びの密度が行われ。私は小学生の頃は遊び門限がありました。夕方6時頃です。6時を過ぎると親から帰宅したいので、いつも時間を気にしながら遊んでいました。自転車で10分ほどの距離にある友人の家に遊びに行き、6時までした。時間がないので、かなり一生懸命に遊んでいました。室内で遊ぶなら部屋の時計があるのでいいですが、階段はやはり外で遊ぶことが多いものでした。神社で野球をしたり、かくれんぼをしたり、音楽をしたりします。そのため、私は親からいつも防水頑丈な時計を持たせ、時間になったら帰ってくるように言われていました。時計を持参する小学生も珍しかったと思います。しかし、今になって思えばこの制限時間が良かった。制限されているがゆえに一生懸命に遊ぼうという気持ちに確かなかりました。野球なら6時まで何試合できるか。もっと楽しむためにはどうすればいいのか。制限時間内にここまで遊びができないか。遊びの仕方を通しようとします。長い間一生懸命になるようになります。遊んでいる最中に休んでいる暇はないと思ってしまいます。最初から遊びが良かったのではなく、時間を意識していたからこそ遊びが良くなっていました。その時間内に何とかやりたい遊びをやっておこうと思っていました。子供の問題が起きないのはよくありません。子供が遊びに夢中になるといつまでも遊び続けます。そもそも子供が喜ぶまで遊び続けるのは危険です。夜になると視界が悪くなり、交通事故に危険が高まります。子供に外遊びをさせる時は、時計を持参させる問題もする方がいい。時間を意識させるのに早すぎることはありません。過剰なタイムプレッシャーはストレスになりますが、適度なプレッシャーは頭を活性化させるように刺激と変わるのです。子供の問題を合わせるため、時計を持たせる。子供の外遊びのすすめ。その18、私たちは新しい刺激で自分の領域を決めたいという野心と精神が眠っている。あなたは旅行が好きですか。おそらくこれまで何度か旅行を経験したことがあるでしょう。私も旅行が大好きです。特に海外旅行は好きで、これは高梨さんが呼びかけています。旅行したことがあれば笑っていただけると思いますが、旅でないことでは自分の中で確実に変化があります。世界観の広場に器が広がった実感があります。心からの充実感、心地よさ、達成感があります。なぜでしょうか。僕の地で本気に今まで見たことのないものを見て、世の中にはこんな世界があったのかと感動するからです。この国内では新しい刺激を受けようと活性化されています。この国内、旅行が人気なのは全ての人間の心に冒険心が欠けているからだと思います。僕で旅行という気持ちは新しい刺激を受けて自分の領域を人類は現在の南アフリカで誕生したと言われています。食料の取れる状況や野心と同天使が投資して、ヨーロッパやアジア層へ進出し、アメリカにでも進出しました。すべての諸国には潜在的に野心と同天使が眠っています。この当時、旅行は人気があるです。その第一歩はすでに子供の時から始まっています。幼い子供が外遊びが自由な同天使になっています。外で遊ぶというのは野心と同天使の表れです。最初は外で遊び行ったことのないところに来たようとします。世の中にはこんな世界があったのかと多くの人に感動していることでしょう。もっと遠くに行ってみたいと言い始めれば安全面を考慮しながらできるだけ実現させてあげましょう。特に来たようとするのはいよいよ成長を求めることの表れです。世界観をゆっくり広げようとしています。子供が少し遠くに出かけることがすでに大動点なのです。子供が遠くに来たいと言い始めたら喜ぶ。子供の外遊びのすすめ。その19。子供の名前さえ書いておけば迷子になっても怖くない。子供が外で遊ぶときに常に詰まる問題は迷子です。一人で外で遊びに行けばつい遠くまで行き過ぎてしまい、道に迷うこともあるでしょう。では、友人と一緒なら安全でしょうか。友人と一緒とはいえ、必ずしも迷子にならないとは限りません。友人から言ってみよう。大丈夫だよと、迷子だよと、遠くまで行き過ぎてしまい、迷子になってしまうこともあります。そうした万が一を考慮して、子供の持ち物には必ず名前や連絡先を書いておくようにしましょう。大人の場合は、自分の持ち物の名前を書く習慣を持つ人は大変少ないと思います。自分たちの場合は、知らないので子供もつい忘れがちになります。携帯電話さえあれば迷子になっても大丈夫とは限りません。肝心の携帯電話を失ったり、川に落としたりしてしまうこともあるでしょう。そういう点では、もちろん、より身につけるものも名前と連絡先を書いた方が確実です。靴に名前を書いたり、洋服の名前や連絡先などを書いたりしておけばいいでしょう。迷子になったとしても、社の大人の助けを求めれば、最悪の事態は免れることができます。子供の持ち物には必ず名前と連絡先を書いておく。子供の外遊びのすすめ。その30、成長のために遠くへ行ってみたいと思うことも、安全のために遠くへ行くなという親。この無事な問題が、子供は潜在的に遠くへ行ってみようという気持ちがあります。遠くへ行かないと子供はいつまでも行動範囲を広げず成長ができません。遠くへ行くと新しいものが生まれ、自分の世界観が広がります。これは子供のならず全ての人に共通する成長本能です。そもそも子供は遠くへ行きたいものです。しかし子供は良くないものになります。道に迷うというより冒険をするからです。冒険しすぎて歩いてきた道を戻らなくなり迷子になってしまいます。しかしそういう矛盾することを言われます。遠くへ行ってはいけませんと親は言ってしまいます。これは難しい問題です。子供の本音は遠くに行ってみたいですが、親は万が一のことがあってはいけないので遠くへ行くなと宣言してしまいます。遠くへ行くなって様々なものを見つけたらこそ子供の世界観は広がります。一方、親からの宣言は子供の成長を阻害していると思います。何かこの時の解決する方法はないのでしょうか。実はあります。親の勘で遠くまで散歩に行けばいい。親と一緒に今まで行ったことのない遠くまで散歩すればいいでしょう。子供の一人では迷子になっても親と一緒な問題があるはずです。もし遠くまで行き過ぎて子供が歩けなくなったら親を無視すればいい。 安全かつ子供の意思を尊重させることができるのです。親と一緒に遠くまで散歩に出かける。子供の外遊びの勧め、まとめ、その1、外遊びをさせる。その2、今の中でゲームをするように外で遊ぶ。その3、外で遊びを通して小さな自信をつけさせる。その4、とにかくやり始める。その5、野良犬の反響を通して生活の原点を体感させる。その6、昔の遊びを教え、昔の人の気持ちを体感させてあげる。その7、猫で勝負する。その8、季節変化の激しい日本で生まれたことに感謝する。その9、大都会にある自然を探す。その10、人工の音より自然の音を聞かせる。その11、家族でテクニックに出かける。その12、話が相次ぎそうになった犬に仲介してもらう。その13、畑仕事を手伝わせ、果物が一つできるまでのことを体験させる。その14、外でスポーツをして脳を活性化させる。その15、団体競技でより頭を鍛える。その16、公園で遊んだ後は手を洗う。その17、出口から脱出宣言をする。その18、一日中テレビの前を見続けるのはやめる。その19、進化を遂げたテレビの登場を待つように現実世界で体感する。その20、エアコンのスイッチを消して体温調整機能を鍛える。その21、実体験をたくさん増やす。その22、遊ぶと体験を優先させて後で読める。その23、立って歩けるようになれば外遊びをさせる。その24、ドンコになって帰ってくることを歓迎する。その25、真っ暗闇を経験させて、お互いのイメージを膨らます。その26、外に出て散歩する。その27、子供の目を合わせるため時計を回せる。その18、子供が遠くに行きたいと言い始めたら喜ぶ。その19、子供の質問には必ず名前と連絡先を書いておく。その30、親と一緒に遠くまで散歩に出かける。